8章。そこで今論じていることについて言えば、これがその要点です。すなわち、私たちにはこのような大祭司があり、その方は天におられる異邦の御座の右に座し、聖なる場所、そして人間ではなく、エホバの建てた真の天幕の公僕であられるということです。大祭司は皆供え物と犠牲の両方を捧げるために任命されます。それゆえに、この方も捧げるものを持つことが必要でした。さて、もし彼が地上にいるとすれば、祭司とはならないはずです。律法に従って供え物を捧げる人たちがいるからです。しかしその人たちは、天にあるものの模型的な表現、また影として、神聖な奉仕を捧げているのです。モーセが、天幕を作り上げるにあたって、神明を与えられた通りです。あなたは山で示されたその型通りに、すべてのものを作るように注意しなさい、と述べておられるのです。しかし今、イエスは、さらに優れた公の奉仕の職務を得たゆえに、それだけ勝った契約の仲介者でもあられるのです。その契約は勝った約束に基づいて、法的に確立されたものです。もし、その最初の契約が咎めるところのないものであったなら、第二のもののための余地が求められることはなかったでしょう。ところがこう述べて民を咎めておられるのです。見よ、その日が来ようとしている、とエホバは言われる。そして私は、イスラエルの家、およびユダの家と新しい契約を結ぶ。それは、私がその手を取って、彼らの父祖たちをエジプトの地から連れ出した日に、その父祖たちと立てた契約によるのではない。彼らは、私の契約のうちにとどまらなかったからである。そのため私は彼らを顧みることをやめた、とエホバは言われる。これが、それらの日の後に私がイスラエルの家と締結する契約なのである、とエホバは言われる。私は、私の律法を彼らの思いの中に置き、それを彼らの心の中に書き記す。そして私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。そして彼らは決して、それぞれ仲間の市民に、またそれぞれ自分の兄弟に教えて、エホバを知れ、とは言わない。最も小なる者から、最も大なる者に至るまで、すべての者が私を知るようになるからである。私は彼らの不義の行いに対して憐れみ深くし、彼らの罪をもはや決して思い出さないからである。新しい契約ということによって、神は以前のものを廃れたものとされました。そして、廃れたものとされて古くなっていくものは、近く消えていくのです。